お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからサムエル記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第二サムエル記13章1節から39節と14章1節から33節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第二サムエル記13章の学びに入りますが、自分の犯した罪のゆえにダビデの家族に様々な問題が起きます。新約聖書ガラテヤ人への手紙6章7節にはこのように書かれています。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。罪を犯してうまくやりおせることは絶対にできません。ガラテヤ人への手紙6章の8節には続けてこう書かれています。自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。ダビデが肉のためにまいたことは疑問の余地がありません。ダビデは自分の罪を認めましたが、ことはそれでおしまいになるのではありませんでした。罪は海を持った傷を作り出すので、それはメスで完全に切り取らなければならないのです。神様はダビデに言われました。あなたの罪のせいで、私の敵は私を冒涜した。私はあなたを見捨てはしないが、あなたはこのままやり過ごすことはできない。神様が私たちをお見捨てにならないことを主に感謝しましょう。でも罪の結果は必ず自分に跳ね返ってくることを忘れてはなりません。第二サムエル記13章の一節。その後のことである。ダビデの子アブシャロムにタマルという名の美しい妹がいたが、ダビデの子アムノンは彼女を恋していた。アブシャロムとタマルは父も母も同じでしたが、タマルはアムノンの半分だけの妹でした。どちらの父親もダビデではありましたが、母親が違っていました。二節から四節。アムノンは妹タマルのために苦しんで患うようになった。というのは彼女が処女であって、アムノンには彼女に何かするということはとてもできないと思われたからである。アムノンにはダビデの兄弟シムアの子でヨナダブという名の友人がいた。ヨナダブは非常に悪賢い男であった。彼はアムノンに言った。王子様、あなたはなぜ朝ごとにやつれていくのか、その訳を話してくれませんか。アムノンは彼に言った。私は兄弟アブシャロムの妹タマルを愛している。アムノンは食事をとりませんでした。彼はあまりにもタマルを愛していたので、食欲をなくしてしまったのです。彼の友人は彼が食事をしないのを見て問題に気づきました。なぜならタマルはアブシャロムの妹であり、アムノンはアブシャロムを恐れていたからです。五節から七節。ヨナダブは彼に言った。 あなたは床に伏せて、仮病を使いなさい。あなたの父君が見舞いに来られたら、こう言いなさい。どうか妹のタマルをよこして、私に食事をさせ、私に見えるように、この目の前で病人食を作らせてください。タマルの手からそれを食べたいのです。そこでアムノンは床につき、仮病を使った。王が見舞いに来ると、アムノンは王に言った。どうか妹のタマルをよこし、目の前で二つの甘いパンを作らせてください。私は彼女の手から食べたいのです。そこでダビデはタマルの家に人をやって行った。兄さんのアムノンの家に行って病人食を作ってあげなさい。この後アムノンはタマルをレイプしました。そしてその後彼は彼女を憎むようになりました。15節。ところがアムノンはひどい憎しみに駆られて彼女を嫌った。その憎しみは彼が抱いた恋よりもひどかった。アムノンは彼女に言った。さあ出て行け。とんでもないことがダビデの家に起こりました。アムノンはすることをしてしまうと彼女を放り出してしまいます。19節。タマルは頭に灰をかぶり、着ていた袖付きの長服を裂き、手を頭に置いて歩きながら声を上げて泣いていた。タマルは家から放り出され、大いに悲嘆しています。20節から21節。彼女の兄、アブシャロムは彼女に言った。お前の兄、アムノンがお前と一緒にいたのか。だが妹よ、今は黙っていなさい。あれはお前の兄なのだ。あのことで心配しなくてもよい。それでタマルは兄アブシャルムの家で一人わびしく暮らしていた。ダビデ王はことの一部始終を聞いて激しく怒った。ダビデは何が起こったかを聞いて激しく怒りましたが、そのことについて何もしませんでした。ダビデは聖書の中の多くの他の男たちと似ています。彼は悪い子供を育てた甘い父親でした。甘い父親が子育てに失敗するのはこれまで何度も繰り返されてきました。それは神様の大祭司エリから始まりました。彼の息子たちは不道徳だっただけでなく、横島で宗教的な金儲けをしていました。そして続いてサムエルです。サムエルはエリの息子たちと同じ雰囲気の中で育てられましたから、それを反面教師としてもっと厳格に息子たちを育てることもできたはずです。でもサムエルの息子たちは堕落して不正直になってしまいました。次はダビデです。彼はサムエルもサムエルの息子たちも知っていました。そしてサムエルのしつけの結果も知っていたのですから、ダビデはもっと子供たちに厳しくしたと思われるかもしれませんが、残念ながらそうではありませんでした。彼もまた甘い父親でした。ダビデはアムノンが妹のタマルにしたことについて怒りました。でも結局のところダビデは自分の息子たちにどんな手本を示したというのでしょうか。ダビデのもう一つの打撃は、彼には複数の妻と多くの子供たちがいたという事実です。多くの重要な責任のある王として、彼がどれだけ自分の子供たちをしつけるために時間を費やしたのでしょうか。クリスチャンの働きに関わっている多くの人たちの問題は、おそらく働きのために家族をないがしろにするということだと思います。私たちは、自分たちがクリスチャンの働きに関わっているのだからと言って、家族をないがしろにすることを言い訳にします。もしも私が昔に戻ってやり直すことができるとしたら、娘が小さい頃にもっと時間を共に過ごしたいと思います。彼女が小さかった時、私は忙しすぎました。 今はそんなに忙しくありませんから、私は孫たちと時間を過ごすことができますと、マギー博士は述べています。クリスチャンの親たちは、自分の子供たちを訓練するのに時間をかける必要があるということを自覚する必要があります。自分は小さな天使を育てているなどという印象を持ってはなりません。子供は聖書の原則に従って厳しくしつける必要があります。箴言23編の13節にはこのように書かれています。子供を凝らすことを差し控えてはならない。鞭で打っても彼は死ぬことはない。ダビデはアムノンが作り出した問題に対して何もしませんでした。さて、その後何が起こったのでしょうか。第二サムエル記13章に戻りますが、22節。アブシャロムはアムノンにこのことが良いとも悪いとも何も言わなかった。アブシャロムはアムノンが妹タマルを辱めたことで彼を憎んでいたからである。これがダビデの家庭です。彼は自分の罪をうまくやりおせることはありませんでした。神様は私たちも罪をやりおせることはないと言われます。アブシャロムはチャンスを待っています。彼はアムノンに仕返しができる日を待っているのです。そしてついにその日がやってきます。アブシャロムは行動に出るまで2年待ちました。彼は王の息子たちを羊の毛の刈り取りの祝いに招きました。アブシャロムは復讐をしたいという様子を全く見せませんでしたから、ダビデはアムノンを行かせてパーティーに出席させました。28節。アブシャロムは自分に仕える若い者たちに命じていった。よく注意して、アムノンが酔って上機嫌になったとき、私がアムノンを撃てと言ったら彼を殺せ。恐れてはならない。この私が命じるのではないか。強くあれ。力ある者となれ。アムノンが酔って上機嫌になったとき、アブシャロムは彼を殺させました。ダビデが最初に受けたメッセージは、王の息子たちすべてが殺されたというものでした。その後、ヨナダブがダビデにアムノンだけが殺されたのだと告げます。33節から35節。今王様、王子たち全部が殺されたという知らせを心に留めないでください。アムノンだけが死んだのです。一方、アブシャロムは逃げた。見張りの若者が目を上げてみると、見よ、彼の後ろの山沿いの道から大勢の人々がやってくるところであった。ヨナダブは王に言った。ご覧ください。王子たちが来られます。このしもべが申し上げた通りになりました。アムノンの殺人を実際に企んだのはアブシャロムですから、彼は逃亡しなければなりません。36節から37節。彼が語り終えたとき、そこに王子たちが来て、声を上げて泣いた。王もその家来たちも皆、非常に激しく泣いた。アブシャロムは、ゲシュルの王、アミフデの子、タルマイのところに逃げた。ダビデはいつまでもアムノンの死を嘆き悲しんでいた。アブシャロムがゲシュルの王のところに逃げた理由の一つは、アブシャロムの母親がゲシュルの王の娘だったからです。前にも指摘しましたが、ダビデがこの外国人の女性と結婚したことは間違いでした。彼は信仰が低迷して、イスラエルの地から退いていた間に、この女性と結婚したのです。 彼女は王にとても魅力的な二人の子供を産みました。一人はアブシャロム、もう一人はタマルでした。見たところ、ダビデは異教徒で、ベドウィンであった母親のこの気ままな息子をしつけませんでした。ある意味では、アブシャロムがやったことは正当化されるように見えます。なぜなら、アムノンが罪を犯したとき、ダビデは事の処理に乗り出すことをしなかったからです。38節から39節。アブシャロムはゲシュルに逃げて行き、3年の間そこにいた。ダビデ王はアブシャロムに会いに出ることはやめた。アムノンが死んだので、アムノンのために悔やんでいたからである。アムノンの命を奪った後、アブシャロムは逃げました。ダビデは彼を連れ戻したかったのですが、そうしませんでした。ダビデはアブシャロムのために嘆きました。それだけしかしませんでした。ダビデはアブシャルムのために嘆き、彼が戻ってくることを願いました。アブシャルムは息子のうちの誰よりもダビデに似ていたのではないでしょうか。ダビデはアブシャルムに次のイスラエルの王として自分の後を継がせようとしていたのだと思います。これから見ていくように、その野望はアブシャルムの頭の中にも潜んでいました。第二サムエル記14章に入りますが、1節から3節。ツェルヤの子ヨアブは、王がアブシャロムに敵意を抱いているのに気づいた。ヨアブはテコアに人をやって、そこから一人の知恵のある女を連れてきて、彼女に言った。あなたは喪に服しているものを装い、喪服を着て、身に油も塗らず、死んだ人のために長い間、喪に服している女のようになって、王のもとに行き、王にこのように話してくれまいか。こうしてヨアブは、彼女の口に言葉を授けた。ヨアブはテコアの近隣で育ちました。この女性を前から知っていたかもしれません。4節から7節。テコアの女は王に話したとき、地にひれ伏し、礼をしていった。お救いください、王様。それで王は彼女に言った。一体どうしたのか。彼女は答えた。実はこの私はやもめで、私の夫は亡くなりました。この橋ためには二人の息子がありましたが、二人が野原で喧嘩をして、誰も二人を仲裁する者がいなかったので、一人が相手を撃ち殺してしまいました。その上、親族全体がこの橋ために詰め寄って、兄弟を撃った者を引き渡せ、あれが殺した兄弟の命のために、あれを殺し、この家の世継ぎをも根絶やしにしようと申します。あの人たちは残された私の一つの火種を消して、私の夫の名だけではなく、残りの者までも、この地上に残さないようにするのです。ヨアブはこの女性に悲しい話をさせて、ダビデの感情につけ込ませます。ダビデが嘘を利用したように、今彼が嘘をつかれるのです。11節。そこで彼女は言った。どうか王様、あなたの神、主に心を止め、血の復讐をする者が殺すことを繰り返さず、私の息子を根絶やしにしないようにしてください。王は言った。主は生きておられる。あなたの息子の髪の毛一本も決して地に落ちることはない。ダビデは彼女の空想上の息子に保護と許しを与えます。すると彼女はダビデとアブシャロムにこのことを適用します。13節。女は言った。あなたはどうしてこのような神の民に逆らうようなことを図られたのですか。王は酒のようなことを語られて、ご自分を罪ある者とされています。王は追放された者を戻しておられません。テコアのヤモメは、ダビデを空想上の検察官の場所に置きました。彼女はヤモメの母親として、イスラエルの民を代表しています。アブシャルムは、民にとても人気がありました。彼らはおそらくアムノンは当然の報いを受けたと感じていたことでしょう。 21節から24節。それで王はヨアブに言った。よろしい。その願いを聞き入れた。行って若者アブシャロムを連れ戻しなさい。ヨアブは地にひれ伏して礼をし、王に祝福の言葉を述べて言った。今日このしもべは、私があなたのご好意に預かっていることがわかりました。王様はこのしもべの願いを聞き入れてくださったからです。そこでヨアブは、すぐゲシュルに出かけて行き、アブシャロムをエルサレムに連れてきた。王は言った。あれは自分の家に引きこもっていなければならない。私の顔を見ることはならぬ。それでアブシャロムは家に引きこもり、王の顔を見なかった。自分の息子に会いたくないというのは不幸なことです。実際そのことが15章で起きるアブシャロムの反乱のお膳立てをします。アブシャロムは悪い子供でしたが、優秀な政治家でもありました。ヨアブの大麦の畑に火をつけて、ヨアブが自分のところに来るように仕向けるというアブシャロムの行動は、アブシャロムの性格を明らかにするもう一つの出来事です。32節から33節。アブシャロムはヨアブに答えた。私はあなたのところに人をやり、ここに来てくれと言わせたではないか。私はあなたを王のもとに使わし、なぜ私をゲシュルから帰って来させたのですか。あそこに留まっていた方がまだマシでしたのに、と言ってもらいたかったのだ。今私は王の顔を拝したい。もし私に咎があるなら、王に殺されても構わない。それでヨアブは王のところに行き、王に告げたので、王はアブシャロムを呼び寄せた。アブシャロムは王のところに来て、王の前で地にひれ伏して礼をした。王はアブシャロムに口づけした。ダビデの口づけは和解と王の息子としての地位の回復の印ではありましたが、しぶしぶ与えられたものでもありました。自分の父がすぐに心からの許しをくれなかったという事実が彼の魂にわだかまりを与えました。神様はダビデを本気で許してくださいました。ですからダビデはアブシャロムを許してやるべきでした。しかしダビデは結果的にアブシャロムに反抗のお膳立てをしてしまっています。彼は一生そのことを悔やむことになります。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はダビデの娘タマルがダビデの息子アムノンに強姦される、アムノン、ダビデの息子アブシャロムに殺される、ダビデ心のこもっていない許しによってアブシャロムが戻ることを許可するというテーマで、第2サムエル記13章1節から39節と14章1節から33節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。